特集、未来へ残すため、分別という思いやり、4ページ。生駒市の令和元年のゴミ発生量は、1日あたり1人 848g。これは、奈良県平均の 905g や、全国平均の 918g と比べ、少ない量です。しかし、正確に分別することで、今よりゴミを減らし、未来に住み続けられる町を残せます。今月号では、分別の手順や市の取り組みなどを紹介します。ゴミを削減し、資源を残す。ゴミの分別や再利用などを行わないことで、地球の資源は年々減り続けています。生駒市は、令和2年に、ゴミ減量化の取り組みへの参加状況やゴミ減量に関する意見関心について市民アンケートを実施したところ、分別と資源回収に取り組んでいると回答した人は約 94% いました。しかし、本来ゴミにならなくていい古紙類やプラスチック、調理くずなどリサイクルできる資源化対象物の約 46%、食べ残しや手つかずの食品などの発生抑制リユース対象物約 18%、計約 64% が分別できておらず、ゴミとして燃やされていました。これらを分別し、発生を抑制することで、ゴミの排出量の削減やリサイクルを進めることができます。グラフがあります。令和元年度の生駒市で燃えるゴミとして処理された組成調査。説明、本文の内容を詳しく表した円グラフです。本来、ゴミにならなくていいもの、合計 63.9%。そのうち、資源化対象物 46.4%。発生抑制リユース対象物 17.5%。資源化対象物の内訳、古紙類 12.1%、プラスチック製容器包装 6.2%、金属類 1.5%、調理くずなど 26.6%、ゴミとして処理するべきもの 36.1%。グラフ終わり。限りある資源を守り、いつまでも住み続けられる町であるためにも、プラマークの表記の有無やリサイクル製品の購入など、少しだけ普段のゴミの出し方や分別方法を意識してみませんか。図、写真があります。資源ゴミがリサイクルされるまでの4つの作業を、様子を表す写真とともに順を追って表しています。プラスチック製容器包装と瓶、缶などの資源ごみ、それぞれについて説明しています。プラスチック製容器包装、株式会社生駒市衛生社くるくる館で行われています。1、収集、市内約1800カ所の集積所をほぼ毎日清掃車、トラックで回り収集しています。2、搬入、荷物を積んだままトラックの重さを測り、積んでいない時との差でゴミの量を確認します。3、仕分け、機械で袋を破り、中身を重さで分け、手作業で異物を取り除きます。4、圧縮梱包、異物を取り除き選別したものを約 210kg 単位で圧縮梱包、ベールします。その後、リサイクル業者へ、プラスチック製のパレットや義木に変わります。瓶、缶などの資源ごみ、関西メタルワーク株式会社で行われています。1、収集と、2、搬入の写真と説明があります。説明は、プラスチック製容器包装の時と同じです。加えて、写真、CO2 を出さない電動フォークリフト。説明、 搬入時に使われています。 3. 仕分け。瓶と缶に分けた後、瓶の色分けや異物を手作業で取り除きます。ペットボトルはラベルや汚れがついているものを仕分けます。 4. 圧縮梱包。選別したペットボトルは約270kg 単位、約1万200本単位で圧縮梱包していきます。その後リサイクル業者へ。ペットボトルは衣類など様々な製品になります。図写真終わり。プラスチック製容器包装を出す時の注意。スナック菓子などの袋が中身の入ったまま捨てられることがあります。収集時に圧縮されスナック菓子の袋が破裂すると、周囲のゴミが汚れリサイクルできなくなるので、中身は燃えるゴミに出してください。瓶缶などの資源ゴミを出す時の危険。割れているガラスのコップや瓶などの鋭利なものは新聞紙や厚紙などに包み、割れたコップありなど何が割れたかを書いてください。割れたもの、コップや皿などの種類が分かるとリサイクルできます。出し方のポイントとお願い。プラスチック製容器包装。株式会社生駒市衛生社くるくる館施設長藤中昭夫さん。ソースやシャンプーのボトルはどの程度洗えばいいかとよく聞かれます。ゆすぐときに 2,3 回振り流してから中の液体が垂れなくなるまで乾かしてください。中の液などが周りのゴミにつくと、それもリサイクルできなくなります。中の液が漏れないということを意識してもらいたいですね。瓶缶などの資源ゴミ。関西メタルワーク株式会社常務取締役寺井隆之さん。ガラスや瓶はリサイクルすると半永久的に使える資源です。しかし不純物が混ざれば使えず、ゴミとして埋め立てなければなりません。新しくガラスや瓶を作るには地球の資源を使うことになる上、埋め立ては環境汚染にもつながります。瓶缶の中には何も入れずに収集に出してください。環境に配慮した行動を続けられる町へ。ゴミの減量資源化の取り組みは生活に密着し、地球温暖化などの環境問題にもつながっています。これらの取り組みをどのように進めるかを定めた計画を紹介します。まだまだゴミは減らせます。今年6月に策定した生駒市一般廃棄物処理基本計画、ゴミ処理基本計画。策定にあたり実施した市民アンケートに回答した半数以上の人がゴミの分別や減量に関心を持っていました。そんな市民の皆さんのおかげで、一日の一人当たりのゴミ排出量は全国平均に比べ大幅に少なくなっています。しかしいくら気をつけていても、分別方法やゴミの出し方が分からずに捨ててしまっていることもあるかもしれません。まずは知ってもらうことから。全ゴミ処理計画はゴミ半減を掲げ、燃えるゴミの排出量を抑えるためゴミ袋の有料化をはじめとした施策を行いました。これを踏まえて、今回はもっと資源化できるものがある、発生を抑制できるゴミがあるなどを市民の皆さんに知ってもらうための啓発を重視。例えばこれまで言われてきたリデュース、リユース、リサイクルの 3R にリフューズ、リペアを加えた 5R を推進するための、これまで行ってきた様々な啓発事業を拡大するとともに、こうした事業を市民、事業者、行政が連携し一体となり、ゴミ全体の削減や資源化量を増やして、 誰もが環境に配慮した行動を続けられる街を目指していきます。計画がわかる QR コードが上段左にあります。写真があります。環境保全課事業係長松本浩一。写真終わり。新たな2つの R を加えた 5R の推進。リデュース、無駄なゴミを減らす。生ゴミはよく水気を取るなど。リユース、使えるものは繰り返し使う。詰め替え商品を積極的に使うなど。リサイクル、廃棄する場合可能な限り再生利用する。きちんとした分別を行うなど。リフューズ、不要なものは断る。使い捨て容器や製品をもらわないなど。リペア、修理して使う。壊れたものをゴミにするのではなく修理するなど。市の取り組み事例。フードドライブ、家庭で消費しきれない食品を持ち寄って必要としている福祉施設や団体などで使ってもらう取り組みです。竹丸ホールで毎週木曜日9時から12時に行っています。集団資源回収、自治会や PTA などが各家庭の協力を得て回収日を定めて指定場所に資源ごみを集め回収業者に渡す地域活動です。生駒市は集団資源回収に対する補助金を交付し活動を支援しています。知っておきたいゴミ減量知識。ゴミ処理基本計画では、誰もが環境に配慮した行動を続けられる街に基づき計画を推進するために基本方針を4つ定めています。今日から気軽に始められることや特徴的な事例を紹介します。1、生ゴミ処理。まだ食べられる食品を捨ててしまう食品ロス。国民1人当たり茶碗約1杯分毎日出ています。家で調理するときや外食するときは少しでも食べ残しがないよう心がけましょう。ハッシュタグ、茶碗約1杯分、外食は食べきる、作りすぎない、もったいない。2、5R の実践。奈良県各所。壊れたおもちゃの修理を行う奈良健やか交流塾おもちゃ病院。県内のイベントに参加したり、毎月第3木曜日に市民活動推進センターララポートで開いたりします。おもちゃを直して家庭ゴミを減らしましょう。ハッシュタグ 5R。 3、地域コミュニティの活用。西名畑町。7月の水曜、土曜、日曜日に自治会館横の公園で実施した西名畑ゴミ捨て。地域の住民が資源ゴミを持参し、簡単に分別できるように分類ごとに分けています。ハッシュタグ、簡単に分別、歩いていける、8月もするよ。4、事業系ゴミの削減。ディアーズコープ生駒。奈良コープでは、各事業所で排出される段ボールなどの資源ゴミの回収を回収業者へ依頼。事業系ゴミとしてではなく、再生可能な資源として扱っています。ハッシュタグ、再生可能な資源、資源ゴミ、紙資源の循環。集積所では回収できないゴミ、捨て方問い合わせランキング。チェック。ここで紹介するものはすべて大型ゴミ、燃えないゴミで清掃リレーセンターに直接持ち込むか、電話での申し込みが必要です。指定袋で捨てられるものもありますが、燃えるゴミや瓶、缶などとは一緒に捨てられません。第1位、傘など棒状のもの。長さが1メートル以内のものは、最も太い部分の直径が 15センチ以内であれば、30リットルか45リットルの指定袋に入れて、燃えないゴミとして捨てられます。第2位、布団や毛布。布団や毛布は1枚につき、大型ゴミ処理券を1枚貼り付けてください。ただし、指定袋に入れ、口を閉められる場合は処理券は不要です。第3位、金属でできたもの。半分以上が金属でできているものは、金属として捨ててください。指定袋に入り、口が閉まれば指定袋で出せます。問い合わせ、環境保全課、電話 074374-1111、 内線353。